死刑判決と題して宍戸先生よりメッセージを伺います。
ただいまマタイによる福音書の27章1節から26節までをご一緒にお聞きしました。死刑判決という題をつけたわけです。ピラトの裁判のことはここに書かれているからですが、しかし実はです、今日の話を準備する中で、この説教題はいささか不適切かなというふうに今思いながら、ここに立っています。なんで不適切かと申しますとです、今お聞きした箇所、これはまさにイエス様が、十字架にかけられ処刑されることが決まっていく、でそういう場面ではあるんですが、しかしよく読んでみるとです、主イエスに対して死刑という判決がいつ誰が言い渡したのだろう、そう思ってこの記事読んでいくとです、とても意外なことに気がついたんです。まあ、イエス様は実際に十字架にかけられお亡くなりになりましたから、当然そこに至るどっかの時点で十字架に処する、死刑に定めるという判決が下っているものだと思い込んでいたんですけれども、しかしよく読んでみるとどこにもその言葉は出てこない。ですから死刑判決って題をつけたんですが、死刑判決が出てないというのが実は聖書の語っていることなんですね。今日の箇所で言うとどう言われているか、立場から言って主イエスに死刑という刑罰を宣告する立場にあるのは、これは裁判官であるローマ総督ピラトです。しかしピラトがこの裁判の中で一番最後に発している言葉は何か、24節にこう書いてあるんです。ピラトはそれ以上言っても無駄なばかりか、かえって騒動が起こりそうなのを見て水を持ってこさせ、群衆の前で手を洗っていった。この人の血について私には責任がない、お前たちの問題だ。ピラトが発したのはこの人物は死刑に相当であるという言葉ではありません。この人の血について私には責任がないという言葉です。実はこれは裁判を決着させて判決を下すべき裁判長の言葉とすればあまりにも無責任な発言だと言わざるを得ません。法廷に臨んでいながらです、そこで裁かれる人の血について、つまり被告人の生き死について自分は責任を持たない、私には責任がないって言い放つんです。責任は誰にあるのか、それは裁判官である私ではなくて原告である人たち、お前たちの問題だ。でそういうふうに一方的に発言しています。ピラトの前の裁判によって、ね、十字架ということが決まっていったにもかかわらず、その裁判官だったピラトはシュエスの血について責任を取ろうとしないんです。しかしです、実際問題としてイエス様が十字架にかけられ亡くなっていく、これは事実です。そして十字架というのはローマの処刑方法です。でそうであるならば、たとえピラトが何を言ってもどんなに無責任なことを語ったとしても、この死の出来事についてピラトに責任がないはずはないんです。ただピラトは当然自分が引き受けるべきこの十字架の刑についての責任を口先だけ関わりがないかのように言っている。権力者なので、まあそう言っても誰も咎めないというだけのことであって、ピラト自身がそう言ったからといって責任がないわけではありません。でさて、しかしここを読んでいるとです、そのピラトの言葉を聞いて受け答えしている人たちがいます。イエス様をピラトの前に引き立ててきて十字架につけるように激しく迫った、そういう群衆です。この群衆、民は ピラトの無責任な発言に応じてこう答えるんです。25節です。民はこぞって答えた。その地の責任は我々と子孫にある。でここだけ聞くとです、この群衆はいかにもピラトが投げ出したこの処刑の責任、血の責任というものを自分たちが引き受けると言ってるように聞こえます。その血の責任は我々と子孫にある。確かにこういうふうに言ってるんですけれども、しかしこの群衆は果たして本当にこの死の出来事について、この処刑について自分が責任を負う、そういうつもりでこの言葉を発してるんだろうか。実はそれは甚だ疑問なんですね。活字ではこう書いてあります。その血の責任は我々と子孫にある。おそらくそう発言したんでしょう。しかしこれはまさに群衆心理というものが働いているかもしれません。一人だととても受け負えないようなことをです、大勢だと気が大きくなってつい受け合ってしまう。大勢だから受け負ったんだけど実は自分はその気がない、そういう無責任さが実はこの言葉の背後にあるかもしれない。この言葉を発している人たちは自分が責任を負うつもりがないのにこう言ってるのかもしれないのです。口先ではその血の責任は我々が負う、我々と子孫にあるのだと言っていながら、この言葉を発している群衆の中の一人一人はですね、我々って言ってるその我々の中に自分はいないんです。たくさんの人はいる。他の人は誰か引き受けてくれるだろうって思っている。で、そんなふうに疑いたくなる理由というのが実は聖書の中にあります。疑いたくなる理由というか、この人たちがそう疑われても仕方がないんじゃないかと思うような、証拠となるような発言が、使徒言行録の5章27節28節に出てくるんですね。新約聖書の222ページです。222ページの上の段から下の段にちょうど移っていくところですけれども、使徒言行録5章27節28節をお読みします。でこんなふうに書いてあるんですね。彼らが使徒たちを引いてきて最高法院の中に立たせると、大祭司が尋問した。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。それなのにお前たちはエルサレム中に自分の教えを広め、あの男の血を流した責任を我々に負わせようとしている。説明するまでもないことかもしれません。ここで大祭司が言ってるあの名によって教えてはならないって命じたじゃないかっていう、このあの名っていうのはイエス様の名です。今日私たちが聞いているマタイによる福音書でイエス様を縛り上げてピラトの前に連れてきた人たちは誰か、マタイによる福音書の27章の一節を見るとこう書いてあります。夜が明けると祭司長たちと民の長老たち一同はイエスを殺そうと相談した。そしてイエスを縛って引いて行き総督ピラトに渡した。祭司長たちと民の長老たち、祭司長は同じですが、民の長老というのは最高法院の議員のことです。つまり私たちが今日聞いている箇所でですね、イエス様を総督ピラトのもとに引き渡しに行った一番中心にいるのは大祭司、祭司長たち、それから、最高法院の議員たちです。で、使徒言行録では同じ人たちが最高法院の中に、イエス様のお弟子さんたちが立たされて 大祭司が尋問するんです。あの名イエスの名によって教えてはならないと命じてたじゃないか、それなのにお前たちは勝手なことを言っている、そしてエルサレム中に、あの男の血を流した責任を我々に負わせようとしている。でこういうふうに言ってるということはです、つまり大祭司も、先の大祭司も最高法院の議員たちも誰一人自分ではイエス様の血について責任を負う気がないということになると思います。最高法院の議員たち、長老たち、そして大祭司、それから前の大祭司、その前の大祭司という祭司長と呼ばれる人たち、この人たちが群衆を先導してです、バラバイエスを許し、メシアと言われるイエスを十字架につけろ、そういうふうに叫ばせ、そしてその果てにピラトが身勝手にも正しい裁判判決を下すことを放棄した後でですね、その血が流れるんだったらその責任は我々にあるんだと言っていた、その中心の人が使徒言行録に行くと、あの男の血についてお前たちは私に責任を負わせようとしてるのかと言っているわけです。ですから今日聞いているこのマタイによる福音書の27章25節で言われている、その血の責任は我々と子孫にあるというこの言葉が一体どれだけ本気でこの責任を自分たちが負おうとしたのか、わからない言葉だと言わざるを得ないわけです。大勢の群衆はただ大勢で他の人たちもいるから自分には降りかからないことだと思って、誰か他の人が最終的な責任を負ってくれるだろうと思って、口先だけ調子を合わせてこの人の血の責任は我々にあると言ってるだけです。そういう意味ではこの血の責任は私にあると言っているこの言葉はまるっきり空虚で中身のない言葉と言わなければなりません。周りに大勢いるので気が大きくなってつい責任取るつもりもないのに責任があると言ってるだけです。ということは、主イエスの十字架にかけるという判決は、実は誰も責任を取ろうとしない、そういう中で決まっていったんだというふうに言われています。今日はマタイによる福音書を読んでますが、マルコによる福音書もほとんど一緒です。ヨハネもほとんど一緒です。ルカによる福音書だけ違って、ルカによる福音書はですね、いかにもピラトが判決を下したかのように取れる言葉があります。ただそれはどう書いてあるかというとです、目の前の群衆が非常に騒ぐので、ピラトは彼らの要求を入れる決定をしたって書いてあります。つまりピラトは自分がこの人有罪だって言ったんじゃないんです。自分が判決を下す、それを目の前の人に委ねた。ですから言ってることは実は今日のここで言ってることと言われてることと同じなんですね。私には責任がない、お前たちの責任だというふうにピラトが言ったというのをルカによる福音書では目の前の人たちにそれを委ねてその人たちの要求を入れる決定をしたと書いてあるだけです。一人の無実の人が十字架にかけられ命を奪われる、そういう極めて重大なことが起こっていながら、その判決を下す立場にあった人たちは誰一人自分の責任だと思ってない。とってもこのイエス様の裁判ってそういう意味では奇妙な裁判と言わざるを得ないと思います。しかしよくよく考えるとまさにこれがです人間の罪の姿を表しているというふうにも、言えるように思うんですね。人間の罪って聖書の中にどう教えられているか、創世記の一番最初、人間が作られ、アダムとエバが作られ、そして、すぐその後にアダムとエバが罪を犯す堕罪と言われる記事があります。創世記の3章ですが、あの罪を犯す場面でどういうことが起こっているか、 アダムもエバも神様から食べてはいけないよって言われていた好みに手を伸ばして食べちゃうわけです。食べてしまって罪を犯した後でアダムは何と言っているか。神様、あなたが私に与えてくださったあの女のせいで私はあの木の実を食べてしまったんです。そういうふうに言うんです。創世記3章の11節です。旧約聖書の4ページですね。創世記3章11節12節、こんなふうに書かれています。神は言われた。お前が裸であることを誰が告げたのか。取って食べるなと命じた木から食べたのか。アダムは答えた。あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べました。アダムは自分で食べちゃいけないって言われた木の実を食べておきながら、罪を犯したのは自分のせいじゃないんだって開き直るんです。神様、あなたが私にあんな女を配偶者として与えたからです。私のせいじゃありません。一人だったら食べなかったんですと言わんばかりのことを言うわけですね。でアダムからそんなふうに名指しをされたエバはどう答えるか。エバもまた自分の責任じゃないって言うんです。13節です。主なる神は女に向かって言われた。何ということをしたのか。女は答えた。蛇が騙したので食べてしまいました。でこの創世記の記事を読むとよくわかります。人間に罪があるかないか、人間に罪があるということはですね、いわゆる罪意識とは違うものなんです。アダムもエバも罪を犯した後にその自分の犯した罪の意識に苛まれ、良心が咎めて仕方がなかったなんていうふうには書かれていないんですね。実際にアダムもエバも罪を犯して神様に逆らうものになってしまったんだけれども、しかし自分自身が罪を犯したんだってことについては実にあっけらかんとしています。アダムにすればエバのせいで自分を食べてしまった、自分には悪気がなかったんだって、そういうふうに言います。エバはエバで蛇に騙されたので自分は食べてしまったんだって開き直ります。人間が罪を犯してるって、その特徴はもちろん罪ってのは神様の御心に反するあり方をしている、神様抜きで自分が神のようになることですけれども、しかしそれだけじゃなくて、実は自分がそういうあり方をしているっていうことに鈍感になっていってしまう、そこにも人間の罪の特徴が現れると言っていいと思います。聖書はそう言ってるんだと思います。もしかすると自分にどっか悪いところあるかもしれない、でもそれは特別に責任を問われるほど悪いことじゃないって勝手に自分のことを正当化しちゃうんですね。ちょうど今日のところでピラトがこの人の血について私は責任がないって言い張ってるみたいにです、この人が死ぬとしたらそれは気の毒なことだし、本当に、残念なことだけど、しかし私はそれについて さほど責任がないって言い直ってるわけです。あるいは群衆がその血の責任は我々と子孫に降りかかるがいいって口先で言っておりながら、実際には自分はその責任を問われないんだと勝手に思っている。そんなふうにです、自分が罪を犯しているということを、気にしなくなって自分の在り方を正当化する、それが人間の罪の姿です。誰かを傷つけても平気なんです。自分が誰かを傷つけていることに責任も感じないし、自覚しようともしない。そしてそういう結果どうなっているか、お互いに私たち人間というのは、悲しみや嘆きをどんどん積み重ねて交わりがどんどんどんどん不穏になっていく。いつかそれが火を吹いてしっぺ返しを受けるなんてことも私たちの人生の中には起こるわけです。自分がひどい目に遭わされたことは非常によく覚えてますけれども、しかしそれでいて自分がひどい目に遭わせたことなんていうのは全然覚えてない。だからいつも私たちは被害者意識で人生がいっぱいになってしまうようなところがあるわけです。そういうあり方を実は今日のところでイエス様の裁判に関わっているピラトも 群衆も身をもって表しているわけです。でところでです、そんなふうに今日の箇所では大方の人がです、イエス様の死について自分には責任がない、関わりがないんだ、従って自分には罪があるとも分かってない、そういうふうにみんな気づかずにいる中で、ただ一人だけ自分の犯した過ちと罪に気がついて、それを言葉に表して耐え難い思いをしている人がいるんですね。でそれは誰か、今日の前半のところに出てきているイスカリオテのユダです。このユダは十二弟子の一人でありながら、シエスを捕らえに来た人々の手引きをした、そしてイエスも裏切った裏切り者として広く知られています。聖書のことを全然知らない人でも、イスカリオテのユダというと、ああ、あの裏切り者だなというふうに思う人は世の中にたくさんいます。今私たちが聞いた3節のところにも、ユダについてはイエスを裏切ったユダはっていうふうに正し書きつきで出てくるんですね。ところがです、このユダについて聖書が語っていることは何か、主イエスが祭司長たちや民の長老たちに捕らえられただけじゃなくて、さらにそこからローマ総督のピラトのもとに連行されていったという様子を見て後悔したんだってここに言われています。3節のところです。その頃イエスを裏切ったユダはイエスに有罪の判決が下ったのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長たちや長老に返そうとした。イエスに有罪の判決が出た、さっき判決は出てないんだって申し上げました。ここに判決が出たって書いてあります。で、ですから、まあ、判決出てるって思う方いらっしゃるかもしれません。しかしこれ実はイエス様を十字架につけるっていう、そういう判決ではありません。この判決を出したのは誰かというと、祭司長たちや民の長老によって構成されていたユダヤの最高法院です。で、一応これその判決というふうにここに言われていますけれども、これ決して公平公正な裁判の末に、出てきた、本当の判決ではありません。この裁判については前回言っていた26章の59節のところにこんなふうに言われていました。そこを読むと分かるんですが、この裁判は決して公平じゃなくて、最初からイエスも亡き者にしようと仕組まれた形だけのものです。偽りの裁判だったことが分かります。26章の59節を見るとこう書いてあります。さて祭司長たちと最高法院の全員は死刑にしようとしてイエスにとって不利な偽証を求めた。この裁判はイエス様が有罪か無罪かを尋ねたんじゃないんです。そうではなくて、最初からユダの裏切りで自分たちの手元にナザレのイエスの身柄が転がり込んできた、これをもう殺してやろうと決めていて、どうやったらそういうことを正当化できるだろうか、そのためにはイエスにとって不利な偽証があればいい、偽りのことで殺してしまえばいいっていう、そういう証言を求めたのがこの裁判だったということが分かります。ですから判決と言われてますが、これ、イエスが有罪か無罪かということを決めた判決というよりは、自分たちがもう殺そうと思っている、そういう上で言っている言葉にすぎません。ついでに言うと、最高法院は死刑を決めることができても執行する権限がなかったんだとよく言われます。ですから、処刑する、十字架にかけるっていう判決はピラトしか下せないんですね。でユダが、今日、ユダの話に戻りますけど、イスカリオテのユダがイエスも裏切ったいきさつというのは、あんまり定かではないんですが、しかし、一つの説として言われているのは、イスカリオテのユダがお金に困ってたんだろうということがよく言われます。 ユダという人はお弟子さんたちの中の会計係で全員のお財布を預かってたんですけれども、そのお金をごまかしていたんだって書いてある箇所があるんですね。そのために、お金の辻褄が合わなくなってしまった。で、これ何とかして、早めにお金工面しなきゃいけない、しかも他のお弟子さんたちには知られない仕方で工面しなきゃいけないという時に、先生であるイエス様を銀貨30枚で敵の手に渡したというふうに言われています。で、それがユダの裏切りだったんです。しかしユダはです、確かにイエス様を、敵の手、祭司長たちや最高法院の議員たち、長老たちの手に売り渡しはしたんですが、まさかそこから本当に処刑されるというところまで行くとは思ってなかったようなんです。今申し上げたようにユダヤの最高法院は死刑判決出しても執行する権限がありませんでしたから、ユダは、イエス様が本当に殺されるようになるとは思わずに、イエス様の身柄を引き渡していた。そういう意味ではどこか安直なところがあったようなんですね。イエス様は敵の手に落ちて罵られたり殴られたりすることはあるかもしれないけど、命を取られるまではいかないっていうふうにどっかで高をくくってたんです。ところが朝になってみるとです、主イエスが最高法院から、本当に死刑にされるためのローマ総督ピラトの官邸に連れて行かれる様子というのを見るわけです。それでユダは心から後悔をするわけですね。3節に書かれているのはそういういきさつです。その頃イエスを裏切ったユダはイエスに有罪の判決が下ったのを知って後悔した。それで何をやったか、受け取った銀貨30枚を持参して、これを返すから何とかシエスの身柄をもう一度戻してほしいって掛け合いに出かけるんです。4節のようにその中で、ユダは言います。私は罪のない人の血を売り渡し罪を犯しましたと言った。ここでユダは自分の罪をはっきりと認めてるんです。罪のない人の血を売り渡してしまった、私は罪を犯した。イエス様の血についてピラトや群衆たちが、自分の責任を認めようとしない、私には責任がないとか、あるいは自分が責任取る気がなくて、口先だけ責任を引き受けるって言ってる。でそれに比べると、このユダの言葉っていうのは際立った違いがあると言っていいと思います。ユダは本当に自分が過ちを犯して罪を犯したんだということを率直に素直に認めるんですね。で、ユダがこんなふうに自分の犯した罪を素直に認めることができたのは、ユダが本当に罪のないイエス様のすぐそば近くを歩んでいたためだと思われます。礼拝を捧げて聖書の言葉に耳を傾け、そこから神様の御言葉を聞く、イエス様の御言葉を聞きながら生きていく。でその時にはです、実はイエス様の言葉を聞き続けてきた人にはですね、それを聞いてこなかった人に比べてちょっとした違いが生まれてくるところがあるんだろうと思います。イエス様のそば近くで生活をしていると何が生まれてくるか、本当に罪のないまっすぐなイエス様の姿というのが自分のそばにあるもんですから、私たちは自分の姿をイエス様から照らされるようなところが出てくるんです。それは私たちが礼拝する中で、時々感じることあるんじゃないでしょうか。聖書の言葉というのはお話として聞いているわけですが、実はその聖書の言葉がまるで自分を照らす光の光源みたいに思える。そして聖書の言葉の前にこの私が照らされていて自分の姿はどうなんだろうかって考えさせられるようなことが、私たちには実際の礼拝の経験の中で起こることがあるだろうと思います。で、そういう中で自分がどんなに惨めであるか、どんなに偽りが多いか、そしてどんなに自己中心的な悲しみを抱えているかということを、気づかされるわけですね。教会に来なければそういうことは起こりません。あの人いい人ねなんて言ってお互いに人間同士を尺度にしているとですね、私たちは決して自分が他の人によりマシだという思うようなことがあったとしてもです、自分が本当に罪を犯したということはなかなか認められないんです。ユダはそういう意味では イエス様のそば近くを歩んでいたので、本当に自分がとんでもない失敗をしてしまったと気がついて、何とかそれを取り返そうとするわけです。で、ただこのユダの場合には本当に残念に思うことがあります。でユダは自分の罪を素直に認めて、何とかこの失敗を取り返そうとして、銀貨30枚を、携えて祭司長たち長老たちのもとを訪れるんですが、しかしまさしく自分が罪を犯したと申し出る先を見誤ってるんです。ユダが裏切ったのは誰か。ユダは別に祭司長たちや長老たちを裏切ってるわけじゃないんですね。ユダが裏切ったのはイエス様です。この時ユダが出かけていった先の祭司長たちや長老たちというのは、ユダに裏切られたんじゃなくて、むしろユダの裏切りを歓迎して利用したわけですから、そういう意味では共犯者たち、ユダの裏切りの被害者じゃなくて共犯となっている人たちです。もしユダが本当に自分の罪を認めて、謝罪しなきゃいけないと思うんだったら、実はユダが行く先は祭司長たちや長老たちの前ではなくて、イエス様の前に進み出るべきだったんですね。カイアファの大祭司カイアファの官邸から総督ピラトの官邸にイエス様は護送されていきましたけれども、ユダがもし本当に、正しく謝罪するとしたら、おそらくその、護送されている道中にあるイエス様の前に進み出てですね、本当に申し訳なかった、そういうふうに自分の過ち罪を言い表して懺悔をする、そういうことが、できたしするべきだったんだろうと思います。そしてもしイスカリオテのユダがそういうことができていたらです、イスカリオテのユダの歩みに、ここに言われているのとは違う道が開けていたかもしれないというふうにも思うんですね。でも残念なことにユダは主イエスに自分の罪を申し上げて、本当に懺悔し詫び、そしてどうしたらいいでしょうかというふうに、尋ねる代わりに自分の共犯者たちのところに出かけてしまったわけです。長老たちや祭司長たちの前に行って、私は罪を犯した、正しい人の、罪のない人の血を売り渡して罪を犯したんだというふうに訴えました。結果はどうなったか。4節の後半でユダはこんな答えを聞かされています。私は罪のない人の血を売り渡し罪を犯しましたと言った。その後です。しかし彼らは、我々の知ったことではない、お前の問題だと言った。ユダは自分の罪を正直に隠さず言いました。しかし聞かされた方困るんです。祭司長たちも最高法院の議員たち長老たちも罪を許す権威というのは与えられてないんです。ですからイスカリオテのユダが本当に私は失敗した、罪を犯したんですと、そういうふうに言い表していることに対して、大変冷たい嘲笑と、それからそれはお前の問題じゃないかというふうに投げ返す言葉しか返ってこなかったわけです。ユダは自分自身の罪をどなたの前で言い表すかということについて間違えてしまったんですね。でこれ注目すべきだと思うんですが、実はユダはこういうふうに、お前の問題だと言われて行き詰まってるんですけど、実はイエス様を連れてった長老たちや祭司長たち最高法院の議員たちも全く同じ言葉を総督ピラトから聞かされています。24節の後半、さっきピラトが、この人の血について私には責任がないと言ってたその後です。24節読むとこう書いてあります。ピラトはそれ以上言っても無駄なばかりか、かえって騒動が起こりそうなのを見て水を持ってこさせ、群衆の前で手を洗っていった。この人の血について私には責任がない、お前たちの問題だ、お前たちの問題だ。これ実は、 ユダに向かって祭司長たち長老たちがお前の問題だって言ったのと全く同じ言葉です。相手が複数なので複数形になっている違いはありますけれども、言葉としては同じ言葉なんですね。ピラトがどんなに自分に責任がないと言い張っても本当に責任がなくなるわけじゃありません。イエス様が血を流すということについてピラトは当然責任があります。イエスに対して十字架にかけて殺してしまった、そういうふうに命じた責任がピラトにはあり、罪があります。しかしピラトは、自分が罪を負っているだけじゃないんです。祭司長たち長老たちから、長老たちがですね、ユダに対して罪を許す権威を持ってないように、ピラトも実は、祭司長たち長老たちの罪を許す権限を持ってないんです。だからお前たちの問題だ、そういうふうに言っているんです。主イエスの死についての責任、それは私のせいじゃない、お前の問題だってお互いに言い合っている。祭司長たちはユダに向かってそれはお前の問題だっていうふうに言いますし、ピラトは祭司長たちに向かってそれはお前たちの問題だと言いながら、しかし実は全員自分じゃないって言いながら、罪を抱えているわけですね。でユダは私が犯したんですというふうに言っているけど、許しを得られないまんま行き詰まって命を、失っていくことになります。ここに生じている死の責任、悪事の責任を誰も負おうとしないんです。主イエスの血の責任はお前の責任だと押し付け合いながら、あるいはこれは私の責任だと自分を責めながら、その責任ばっかりがですね、何も解決されないまんまにここに残っています。解決はどこにもないのか。実は今日の記事の中でただお一人だけこの罪を許す権威を持っている方がいらっしゃるんです。ただそういう方が自分たちの間にいるということに周りの人たちは気づいてないんです。ユダも気づいてないし、祭司長たちも長老たちもピラトも気がついていません。だけどその方というのは世界の主であり神様の民全体の王である方として、まさにその罪を清算してそして許すために十字架に向かって静かに歩んでおられるんです。で今日の箇所を聞いていて、ただ一箇所だけこの方が口を開いている、そういう箇所があります。11節のところです。さてイエスは総督の前に立たれた。総督がイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスは、それはあなたが言ってることですと言われた。イエスもただ一言だけおっしゃいます。それはあなたが言ってることです。ここを読んですぐにピンとくるような文章じゃないんですが、もともとの言葉を訳すとですね、あなたは言うとかあなたが今言ってるって、そういうふうにイエスもおっしゃってます。イエス様はピラトがここで口にした言葉に反応しておられるんです。そしてピラトが言ったことについて、あなた今それ言ったっていうふうに、ピラトの言葉を、聞きとがめるというか強調して、その言葉は今あなた言ったからねとおっしゃってるんですね。ピラトが言った言葉は何かというと、お前がユダヤ人の王なのかっていう尋問です。ピラト自身は尋ねるつもりで、自分が質問するつもりで疑問の言葉としてこれを言ってますけれども、実はこのピラトが語った言葉というのはです、あなたはユダヤ人の王ですっていう時にも同じ言い方するんです。ただ語尾がこう疑問文だと少し後ろが上がるくらいの、そんな違いしかありません。ですからピラトはですね、自分が問いただすつもりで疑問の言葉をぶつけてるつもりなんだけど、実は自分でも気がつかないうちに、あなたは神様の民の王です、ユダヤ人の王ですっていうふうに口走っているわけです。で、イエスもそれを捉えて、まさに今あなたはそれ言ったっておっしゃってる。 つまりイエス様は、本当にはユダヤ人の王であり神様の民の王なんです。イエスも信じる者の王として今ここにおいでなんです。でただイエス様が王だっていうのは周りの人が信じようが信じまいが自分で主張するっていう性格のもんじゃないんですね。周りの人が本当にあなたこそ王です主ですって信じる、そういう方として王であるし、信じないんだったら全然王としては振る舞わないって、そういう王です。ですからイエスも自分から私は王であるとはおっしゃらないんです。だけどイエス様に向かってあなたが主ですっていうふうに言う人に対してはその通りであるっておっしゃってくださる。あなたは今それを言ってるって、そういうふうにピラトに向かっておっしゃってくださってるんです。イエス様は王としてまさにここで歩んでおられます。で神様の民イスラエルのユダヤの王っていうのはですね、ただ人間同士の間の揉め事をうまく処理して上手に仲裁すればそれで事足りりって王様じゃありません。そうじゃなくて神様の民の王というのは何よりも神様と人間との間柄に心を配るんです。どうやって地上生きている一人一人が神様の前に神様の民らしく歩めるかなって、そのことをいつも考え、そして一人一人が本当に神様の前にまっすぐに生きられるように、そう導こうとして一人一人を導き収めてくださいます。イエス様はそういう王として、神様と人間との間に横たわっている人間の罪をその身に引き受けて十字架の上で滅ぼそうとして今十字架に向かって歩んでいかれる途中なんです。イエス様が十字架にかかってくださることで私たちが神様に背いてしまう、そういう罪を清算してくださって、そして新しい生活を私たちに与えようとしてくださる、そういう権威をイエス様は持っておられるんです。人間の罪を十字架の上で清算をしてすっかり滅ぼしてくださる。そしてイエス様に本当に申し訳ありませんというふうにお詫びをして新しく生きさせてくださいと、そう願う人には許して新しい命を与えることがおできになる、そういう方としてイエス様はここに立っておられるんです。ですから今日私は死刑宣告っていう説教台をつけたんですが、よくこの歌詞を考えると許しの宣言への招きとかいう、そういう台の方が良かったんじゃないかなというふうに思うんですね。イエス様はピラトの前にお立ちになって、そしてすべての人間の罪を清算する、そういう神様の民の王としてここにいるんだ、そういうふうにピラトの前で宣言をしてくださっているわけです。そしてまさにそういう方として十字架に向かって歩んでいかれるわけです。イスカリオテのユダはとうとうそのイエス様の前に来るということがなかったために行き詰まりました。そしてどうすることもできない自分の罪に押しひしがれるみたいにしてその地上の生活を終えていくことになったわけです。しかし私たちにはイエス様が本当の許しを与えて命を与えるんだよとおっしゃってくださってるんです。私たちは礼拝のたんびにそういうイエス様の罪から離れた新しい命に生きていいんだって招きを聞かされています。招きを聞かされているので今日の礼拝でもこの礼拝の最初のところで悔い改めという時間があったわけです。神様に対して本当に信頼を寄せず自分中心で生きてしまった、どうかこの私が犯した罪を憐れみ許してください、そういうふうにお祈りをして、そしてイエス様が許してくださるように、そういうお祈りの時間があります。私たちはイエス様の許しに預かって生きることができるんです。それはどんな人でもそうです。私たちがたとえ死の床に横たわっているところでもこの私の罪を許してください、 そういうふうに祈って許されることができます。そしてまたその許しはです、私たちが誰かを覚えて取りなすときにそれを持ち運ぶこともできるんです。私たちが本当に神様に懺悔をして自分が許される、でそうであるならば神様は私たちのさまざまな罪を許して新しい命を与えることをおできになるんですから、この私の上にできるだけじゃなくて私たちが覚える他の人についてもそういうことをおできになるに違いないんです。だから私たちはこの礼拝の後でこの後やあのみんなでお祈りしますけれども、取りなしの祈りを祈るという時間があります。あの取りなしの祈りというのはここで私たちが本当に罪を許されて新しい命に生きるものとされている、その現実を信じて受け止めながら、どうかそれを私たちが覚える一人一人にも及ぼしてください、そういうふうに祈り、そしてその覚える一人一人を神様の御手にお委ねするんです。私たちがここでお祈りしたからその人が魔法みたいにその瞬間に何か変わるわけではありませんけれど、私たちは人間同士とすればですね、他人を変えることなんかできませんけれども、しかし神様がこの私を変えてくださったように、きっと私たちが覚える誰かのことも変えることがおできになるに違いない。イエス様はまさにそういう新しい命を与える方としてピラトの前に立って十字架に向かって歩んでいかれるんです。イエス様にとってはピラトの裁判というのは十字架に向かっていく途中の停留所ぐらいの意味しかありません。なんとか十字架につけられないで許されたいって願ってるもんだろうとピラトとは思っていましたけど、イエス様は全然そんなことを思ってらっしゃらないんです。むしろ本当にこの世界の王として一人一人が神様の前に与えられた命を心から感謝し喜んで生きることができるようになるために、人間の罪をご自身が背負って十字架にかかろうとしておられます。そういうイエス様が今日私たちのこの礼拝にも臨んでいてくださるのだということを覚えたいのです。そして私たちはまさにこのイエス様に信頼してイエス様の前に自分の罪を言い表して、どうか私を罪から離れた新しいものとさせてくださいと祈りながら、私たちが変えられるのであれば私が覚える誰かもきっと変えられるに違いない、どうか神様あの方あなたにお委ねしますから、その方の上にもあなたが御業を行ってください、そのように祈るものとされているわけです。主イエスによって罪を許され取りなされたものとして私たちもここから取りなしの祈りを持ってそれぞれの人巡りの歩みへと送り出されたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、ピラトが自分で十字架の道を与えておきながら自分はこれに責任がないと言い、そしてピラトを力ずくで言いまかし、主イエスへの十字架の道を引いた宰相たちや長老たち、また群衆たちも自分がまさかそんな責任を負うはずはないと思って、このことに責任がないと言い、過ちを犯し罪を犯しながらも自分にはその責任がないのだと言い放つ人間の姿を聖書は私たちに語っています。そのような中でその罪に対して主イエスの誠の正しさのゆえに罪を感じるようにされた者は自分自身の罪を認めざるを得なくなり、それに押ししがれ倒れてしまいますけれども、しかしイエス様はそのような私たちを憐れんでくださって新しい命を与えるために十字架までの道を歩んでいてくださることを感謝いたします。十字架の主が私たちにあなたの罪を取りなすため清算するために十字架に向かうのだとおっしゃってくださり、そしてよみがえって罪はもはや あなたには関わりがない、新しい命を生きていいのだと宣言してくださることを本当に感謝いたします。どうか私たちが聖書の中に語られている主イエスキリストのしもべとして、もう一度新しく歩み出すことができますように導いてください。主がだんだん押し迫ってきていますけれども、どうか新しい主の日に向かって私たちが本当にあなたの恵みの光に照らされ、主イエスキリストの十字架の贖いによって新しくされたものとしてふさわしい歩みをここから始めることができますように導いてくださいますようお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。